のです。無限の虚の感謝と無限の実の感謝が無限の無限の段階の感謝として感謝一元に配列されているのです。不平不満不足の心の極致が虚の感謝の出発点です。不平不満不足の心が少なくなるにつれて虚の感謝の段階が上がっていくのです。不平不満不足の心が全くなくなれば虚の感謝の最上の段階なのです。次に実の感謝がその大きさ深さ高さに比例して神様なる感謝の極致にどこまでもどこまでも肉薄していくのです。すなわち無限億万分の一秒という一瞬一瞬新たなる神様の全徳の無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱいという神様の最高表現を感受する段階に限りなく近づいていくのです。
また感謝には自力の感謝と他力の感謝と絶対力の感謝があるのです。自力の感謝は自分の努力力だけで不平不満不足の心を少なくし実の感謝も深めていこうとするのです。ところが自力は他力や絶対力の大きな助けを無視し拒絶する生き方なのでその力に限界があるのです。必ず行き詰まり頭を打ち無力感に打ちひしがれるものなのです。もし少しでも進歩向上しているとすれば自分が気づかないだけで他からの応援もあったからなのです。
自力の感謝は謙虚な素直な心でいろいろな段階からの他の助けを受け入れる生き方です。自分の認めただけの他からの応援を受けることができるのでマイナスの心を肩代わりしていただいている。マイナスの心を消し去っていただいている。マイナスの心を免除していただいていると自分が認めた分だけマイナスも少なくなるように助けていただけるのです。また他から感謝されたり他から祈ってもらえた分は自分の感謝にプラスされて大きな助けになるのです。
絶対力の感謝は絶対心の感謝の舞い乗りです、
はい、
舞い乗りが全ての全てに輝き渡っているという感謝です。自力や他力という小さな部分にとらわれないで唯一無二絶対の全ての全てになる本当の神様に全てをお任せする生き方です。自分の身も心も命も自分の全てを神様に捧げ尽くして神様の御用にお使いくださいと全託していけば必ず神様は自分を訓練し錬磨して使ってくださるのです。神様が自分を通して働いてくださる時に全ての段階の自分が感謝の舞い乗りをしていることになるのです。無限の無限の感謝が無限に無限にいっぱいさらに無限の無限の感謝が無限に無限にいっぱいさらにさらに無限の無限の感謝が無限に無限にいっぱい。これが絶対力の感謝なのです。小さく掴んだだけが自分であり自分のものになるのです。掴みを離せた全てが自分であり自分のものになるのです。
ありがとうございます。まず分かりにくいところ質問してください。はい、
無限という言葉が無限という言葉をもう少し教えていただきたいんです。
で限界がないっていう意味ですよね、無限っていうね。限界があると行き止まるんですよね。 ここまでって終わってしまいますよね、限界があるとね。とは神様のね、宇宙創造の働きはもう本当に限界ないんですよね。どこまで行ってもね、どこまで行ってもまだ奥が奥がっていうね、続いてるのね。だからその限界を捉えた時はね、ね、そこで行き止まってる状態ですよね、自分自身がね。さらに奥に奥に行ってね、心を入れて、さらに限界をね、破っていかないとね。そういうのね、無限という言葉も必要なんだよね。ただこの無限ってね、なぜ二つにダブらせるかっていうのもね、これもまた深い意味があるんですけどね。一つでは足りないですね。全然足りないで、一つではね。だからあの宇宙全体のね、作り方っていうね、創造の仕組みが入れ子構造っていうね、あの入れ子構造っていうのは、あの小さい箱があって、その上に大きい箱があって、その上にさらに大きい箱があってね、こう順番に箱を重ねてね、大きい箱の中にたくさんの箱があるわけでしょ。でも小さいのが大きな、いろんな揃ったっていう状態ですよね。入れ子構造っていうんですよね。だから宇宙の仕組みがその入れ子構造なんですよね。だから今見てるこのね、肉眼で見てこの大宇宙があるとしてね、この大宇宙がね、もう一つ大きいね、大宇宙の中の、原子の中の大宇宙かもしれない。ね。ね、その上の大宇宙がまたね、もう一つ上の段階のね、宇宙の小さい中のね、ね、その宇宙かもしれないね。だから掴んだと思っても掴めてないんですね、本当はね。うん、だから無限小から無限大までね、どこまでどこまでもね、限界なく続くのね。でその神様のね、創造がもう一瞬一瞬のね、新しい置き換えなんでね。今光をパッと出すでしょ。それでね、光がスーッと流れてね、闇に飲み込まれて消えて絶対戻るんですよね。だからどこで消えたかっていうのは分からんのよね。限界はね、ないんですよ、本当はね。それも一瞬一瞬の置き換えで宇宙の全部生まれるんですね。ちょうど宇宙大の打ち上げ花火みたいなのでね、ボーンと出てね、さっと消えるんよ。で、ボーンと出てまたさっと消えるっていう感じでね。ただ無限億万分の1秒で打ち上げられちゃう時間がないんです本当にね、時間的な考え方がね、なくなるんですね。これあのね、時間と空間っていうね、この2つの要素はね、絶対から現れる相対の、ね、両極の分かれる1つの要素なんでね、時間と空間の組み合わせで宇宙って生まれるんですね。宇宙っていう言葉ね、ウがね、空間ですね。宙が時間ですね。そういう意味ですね。で世界というのは、ね、生が時間で、界が空間ですよね。ね、宇宙とか世界というのは、時間と空間の組み合わせで生まれている姿を表現する言葉ですよね。それでその時間がね、短くね、無限億万分の1秒までね、一点にね、絞り込まれると、空間が無限に無限に大きく広がるんですね。で時間が無限に長くなると空間が一点に小さく絞り込まれてくるね。こういう働きになってるね。だから絶対に近いね、最高表現っていうのはね、素晴らしいものが無限に上に抱えた状態もっていうね、空間が無限に広がった状態ね。そうすると時間が一点に絞り込まれてくるね。だから無限億万分の1秒まで絞り込んだ状態のね、空間が無限に無限に変えた姿を撮ってるね。それが最高表現なんですね。で、どんどん下がってくるとね、ここではまだ時間長く感じますね。ね、時間長く感じるほどね、空間的に広がってない世界にね。で、地獄まで行くとね、穴があったら入りたいというのはね、もうね、一つの中へ入って逃げ込みたいという世界ですね。そういう世界は時間が無限に広がるね。だからその時間のね、時間が高い世界はね、一瞬にね、1秒でね、素晴らしい体験いっぱい詰めるのね。でそれがこの世に降りてくると ね、何万年かかるかしらね、同じ体験するのにね、何万年かけて同じ体験するんですよね。地獄行くと何億年かけて同じ体験するって感じになるのね。だからその限界がないっていうのはその一瞬にして置き換えていう意味からも出てくるのね。今パッと現れてるとね、どこへ消えたかわからないように絶対戻ってしまうんでね、捉えどころないんですよね、限界がね、うん、それがもうね、もう一瞬一瞬の全大宇宙の、ね、全ての全てのね、現れの、ね、姿なんでね、それで無限のっていうね、限界を破るっていう意味のね、言葉を使うんでね。ただその入れ子構造っていうのはね、無限のっていうこのようが無限って言ってもね、無限のチャンネルのある番組に全部宇宙があるんですよね、同じ宇宙はね。だからその、この世を無限と見たら、他に無限のチャンネルがあったら、無限の無限と重なってくるしかないのね。だから必ず無限の無限のって、これもまだ足りないぐらいですよね。そのぐらいね、神さんの奥深さってあるんですよね。だからいろんな意味合いからその無限の無限という意味合いがたくさん出てくるんですけどね。はい。はい。
宇宙っていう言葉はいつごろから出来始めたっていうか、昔の人はよくアメリカなんていうか、海の果てが落っこちて、地球が丸いんじゃなくてですね、土地が真っ平らだったっていう 感覚でいたと思うんですが、そういう、まあ、日本人の昔の人たちって、そういう人たちは宇宙が、そういう地球が丸いとかいう感覚を持って、宇宙が今おっしゃった入れ子構造と、まあ、そこまでは分からないと思うんですが、そういうのを望遠鏡とか何もなしで感覚として受け入れたというか、感受する能力が昔の人はあったんでしょうか。
ね、それも時代によって人で全部違うんですよ ね。もう感じた人は感じてるね、まだ感じてない人は感じてないよね。だから本当は奥の本体に自分は全部感じてるんでね、分かってるんでね、全部ね、神さんのね、働きの全て分かるんでね、うん、だから生み出される全てのね、仕組みも分かってこないで嘘ですもんね。だから直感の冴えてる人ね、神さんの深い人ほどよく分かってたと思うんでね。でもあまりね、知識にとらわれて、思いにとらわれた人はね、目の前の姿しか見えないんでね、実際ね、地球が丸いかというのもね、分かりにくいですよ ね。地球の外へ出てね、お腹から眺めてみないとね、分かりにくいですよ ね。地球上にいてたらやっぱり平らなように見えますよね。でも直感のさえた人は分かるでしょうね、大きくなれるんでね、遠くから地球を眺めるような感覚がね、出てくるんですよね。で、地球は丸いというふうに分かりますよね。だからそれはもう時代によって人によって違いますね、ね。だからいつからそういうね、地球、宇宙とかいうことが生まれたかっていうのもね、このいつからっていうのはないですね。一瞬一瞬、ね、宇宙が新しく、ね、創造されてるね、新しい宇宙が生まれてるんで、ね、常に今、ね、今が始まりで今が終わりなんです。ね、一瞬で終わりなんです。今の一瞬の中にね、全ての時間、空間全部含まれるんですね。過去、現在、未来にまでなしにね、この絶対に今の中にですね、今の一瞬の中にね、時間という感覚の今じゃなしにね、今の一瞬の中に全ての時間、全ての空間が、ね、つながった宇宙が生まれるね。その一瞬一瞬の置き換えなんでね。だから天地の始め、宇宙の始めはいつかというとね、常に今だけなんです、ね。この終わり完成も今なんですね。
この一番最後の、小さく掴んだだけが自分であり自分のものになるのです、鍵を離せば全て自分であり自分のものになるのですが、これはなかなか深すぎてよくわからないの。具体的にはなんか例え話でちょっと説明していただければ女の人を掴むのは小さく掴んだら自分のものにであり自分のものになってきたんですね。掴み離せば新しい人が来たっていうのは経験でわかるんです。違う言葉でなんか ちょっとこの辺が深すぎて。
で普通ね、この人は肉体のこの人間ね、これ自分って言うと掴んでいますよね。これ自分で掴むから他の人は自分じゃないよ、他人でしょ、うん、ね。でこの人間としての自分を掴んでますよね。ほな道と職の自分でないって言いますよね。で自分の何か所有物があったらこれは自分のもんで掴むでしょ、それで他が自分のもんでなくなるんですよね、うん、でも勝手に思ってたんですよね、それね、うん、誰が決めたのかって誰も決めてないね。自分が勝手に思っただけなのね。でその思いで決めるんだったら催眠術かけてもらってよくわかるよね。催眠術かけられてあなたは犬ですって言われて犬になるね。あなたのものはこれだけですって言われたらね、それだけしか自分のものになってないもんね。だから思いで捉えるだけでしょ、それね。だから思いはまあ、小さく思うことも大きく思うこともね、つかみどんどんなんで変化しますよね。だから思うんだったら大きく思ってもいいんですよね、うん、だから地球が自分のね姿でね、地球上の全部は自分のものなんだって言うとね、お金持ちですね。でも思うのとね、一切感謝でね感じるのとちょっと違うんだよね。思いはあくまで思いだけですよね、まあ、小さく思うよりは楽になるんですね。心が広がった分だけ楽な掴み方なんですね。でも感謝の方はね、実際それが自分自身で実感するんですね。感謝を深めるとね、みんな自分になるんですね。地球が自分っていうね、本当の一体感が深くなってくるね。それで宇宙が自分っていうね、全大宇宙が自分っていうふうにね、実感が深くなるんですね。で神様が自分なんだっていうふうにね。だから小さく掴むね、その思いを捨てた方がいいんですね。大きく思う思いも捨てた方がいいね。それで感謝を深めてね、気づきをどんどん増やしていくね。気づいた分が自分になるんですね。でどこまでも大きいものに気づいていくんですね。それが自分自身になっていくんですね。だからその無限の無限の幸せがいっぱいというのもね、もう先にすでにもうね、与えられている姿なんだよね。だからそれに気づいたら、その幸せが自分のものになるっていうね。だから本当に気づきだけが自分なんですね。だからありがとうございますと繰り返しているうちに、どんどんその気づきが、ね、大きく深くなってきますからね。はい。ありがとうございます。
いいですか。はい、で文面を見ていると二力、他力、絶対力ってこう分かれてるんですけれども、この他力の文面を見ているって、この他力でも結構いい内容のような解釈が取れると思うんですが、この絶対力の中に他力は入ってないんですか。
本当は絶対力の中に全部入るんですね、他力も自力もね。だから絶対力を忘れてね、部分的な、ね、力を見るから他力でありね、もっと小さくなるから自力なんでね。
はい、このところに関しては一応皆さん完璧ですか。今の文面の質問も引き続きお受けしますが、次にできたらと第2番目 の、 皆さんありがとうございますが、非常にまあ、心もそうだし、特にありがとうございますに対して思われてますね。2枚目 の、 たくさんにあるやつの2枚目のありがとうございますの中にはというところを、また5人の手を挙げてくださる5人の方に読んでいただいてということでさせていただければと思いますが、読んでくださる方1人、じゃあ2人、3人、4人、もう1人。
じゃあ先生。
ね、言い出しっぺがいるね。
言い出しは最初に行きます。はい、はい、ありがとうございますの中には、無限のありがとうございますが含まれているのです。その無限のありがとうございますの中に、中のありがとうございますの中にも、無限のありがとうございますが含まれているのです。
またあそのまた無限のありがとうございますの中の一つのありがとうございますございますの中にも無限のありがとうございますが含まれているのです。ありがとうございますは入れ子構造になっているのです。
ありがとうございますの中には無限の無限のありがとうございますが含まれているのです。その無限の無限のありがとうございますの中の一つのありがとうございますの中にも無限の無限のありがとうございますが含まれているのです。そのまた無限の無限のありがとうございますの中の一つのありがとうございますの中にも無限の無限のありがとうございますが含まれているのです。ありがとうございますはさらに複雑な入れ子構造になっているのです。ありがとうございますは無限に無限に大きくも無限に無限に小さくもなって、どのありがとうございますも神様の新たなる全徳かっこ働きの無限の無限の輝きでいっぱいなのです。ありがとうございますは神様の働きのすべてを指し示す言葉です。ありがとうございますは神様の全体像を指し示す言葉です。神様の全体像の中には無限に無限に大きなものから無限に無限に小さなものまで、神様の全体像のすべての模型が含まれているのです。
一意専心に真剣にただひたすらにありがとうございますと心に唱え続けることによって、神様に溶け入ることができるのです。自分のすべてを神様に捧げ尽くすということは、ありがとうございますに溶け入ることなのです。感謝三昧に感謝三昧になって、自分が消えてありがとうございますだけになりきることなのです。自分という小さな器からがあっては、神様のすべてを受け入れることは不可能なのです。過去を部分を掴む思いをありがとうございますの中で消し去ってもらうことによって、自由自在な自分に戻っていけるのです。
自分の思い通りに願い通りに生きたいというのは、過去の言葉思い業想念奴隷状態に陥っているのです。妄想念の操り人形なのです。そこには本当の自由はないのです。本当の自由を奪われた状態が七難八苦であり、地獄の苦痛であるのです。一瞬一瞬ありがとうございますと神様の中に溶け入ることによって、本当の自由自在を得て神様の全体像を把握することができるのです。
ありがとうございます。
昨日ですね、先生 の、 日頃おっしゃってることをいろいろ個々の世話役の方から聞かせていただいたんですが、その中でですね、物事はとにかく素早くやれ、迅速にやれということを常々おっしゃってるということなんですが、これは実に私にはなんていうのかな、答える言葉でして、私は迅速さが欠けてると常々思ってるもんですから、そこでですね、その先生のおっしゃる真意、それからそういうことを やっていくこと、まあ真意ですね、それを教えていただきたい。で、どうやればそうな、そういう場合にできるのか、それもついでに教えていただきたい。
番組でもね、高い番組が一番スピードが速いんですよね。無限に速いんですね、スピードはね。瞬間にさっと全部実現するっていうね。低い番組ほど無限の年月かけて実現していく世界ですね。ね、だからそのスピード化するっていうのは、高い番組に波長を合わせていく意味で必要になっていくね。で、波長があったら必ずスピード化してね、さっと何でもいいものがスッと実現してくるんでね。だからその両方の意味があるんですよね。波長を合わせていく意味でもね、あと波長が合えば自然にスッとね、いいものが出てくるっていう意味でもね。だから神様のお手伝いというのはね、最高番組を現実化することなんですね。だから低い番組にとどまってたらね、 1% お手伝いしているかもしれない、 100% にいかないよ ね。だから 100% までね、本当のお手伝いというのは最高番組を現実化するんですね。だからいいものをどんどん現実化していかないとね、 それもスピード速くっていうね、そういう意味でね、スピード化する練習って大事ですよね。それとやはりスピード化しないとね、邪魔が入るんですよ、必ずね。ね。だから先へね、先手を打つ方がいいんですよね。何でもね、余裕があって、ね、なおかつ無駄な、ね、ことをしなくて済むよね。例えばね、ここに大雪バッと降るでしょ。ほんで、その除雪ね、降った後すぐするとね、楽なんです。まず路面に氷ついてないでしょ。ね。ほんで、その抜けやすいですよね。とか一晩置いたら、氷つくんですよね。氷ついたのはなかなか抜けられないですよね。屋根に降った雪で落とすんでも同じなんですね。氷つく前に落とせたらすぐ落ちるんですけど、一晩置いてね、朝にって思うとね、もう氷ついて動かないですね、もうね。それともう何十倍っていう労力を要するんですよね。それでその仕事、どんな仕事でもね、今日は天気だからね、今日一日その仕事、ね、明日に伸ばして、明日から一週間雨だったら一週間伸びるんですよ。ね、その間にいろんな迷惑かけたりしてしまうときがあるんですね。だから善は急げっていうことはそうですけどね、もう常にね、今ね、全力で必要なこと全部果たした方が、ね、いいものがどんどん続くんですよね。だから神様の導きっていうのはもう常に今の一瞬ね、さっさっと来るんですよね。で、その神様の導きに素直でないと、次にね、導いてあげようっていうふうに出てこないんですね。だから神様の導きに素直に入って従うところっていうのがね、スピード感の心ね。言われたことはすぐ入って実現します、実行しますっていう心ね。例えば踏切渡るときにね、今ね、危なくないから渡りなさいって言ってもね、入って従わないだからね。ね、これもちょっと 10分間ずらしたらね、電車にぶち当たるね。ね。ね、今ってすぐせんとね、そういうときは危ないでしょ。ね、だからこの神様の導きは常に今一瞬ね、必要だからってさっと出てくるよ、ね、それが一瞬一瞬目まぐるしに変化するんですよね。だから常にね、与えられた仕事でもすっとね、今しとく方が楽なんですね。そういう意味でスピード化の練習ってね、いいですよね。でその能力がどんどん鍛えられて引き出されますよね。運動能力を伸ばすんでもそうですね。重たいもの持ってね、ゆっくりするよりね、軽いもんでもスピード化した方が力つくんだよね。だからスピード化も無理なくね、ね、繰り返すことって力がどんどん湧くように出てきますよね。だから楽に能力を伸びるんです、スピード化によってね。だからいろんなね、効果が一石三鳥や四鳥やね、いっぱい出てくるんですよ。はい。
人間のやることすべてそういうその心構えでやるっていうのは非常にいい結果になるよとこうおっしゃって
る。そうですよね。はい、はい、そうなんですね。だからその仕事をねしてもらってお金払うんでもね、先に払っとけばいいよね。スピードが出るよね。先手に払うがね、本当はね、いい仕事してくれるね、負けてくれる。ね、でもね、仕事してもらってね、1回と2回と先延ばしてね、また払ってくれ、また払ってくれっていうふうにね、相手を心配させたらね、やっぱりスピードができてないから、マイナスがいっぱい出てくるんですね。だからもう、するべきことはもう何でもそうなんです。先へね、先に済ますのが楽ですよね。
それに関してですけど、速読速聴とかなんかの訓練法があるんですけど、それはじゃあいいこと
です。同じなんです、それもね。はい。だから漫画の本でも子供にいっぱい読ますのがいいですよね。速読練習やるね。ね。だから読んだらダメだしね、もっと早く読みなさい。ね。だからその10冊漫画あったらね、1時間で読みなさいって言ったらね、1時間で読んでしまいなさいって言ったね。そういうのはその能力といって1時間で終わるでしょ。あとの残り2時間勉強に使うんです。ね。だからスピード感もいろんな意味でね、いい結果が出てくるんですね。
よく失敗の法則の一つにですね、今日あることを明日に伸ばすなって、もうしょっちゅうそれ
叩き込まれたんですけど、今日やることじゃなくて今一瞬やることを1秒も伸ばせなってことでいいわけです。
本当そうですね、はい、
先生一つ、まあ、私はそれに疑問が一つあるんですけど、まあ、例えば手紙、まあ、特に手紙の場合ですけども、まあ、最初の日それを書いてそのまま発信するのがなんとなく気になるので翌日もう一遍読み直したら、ああやっぱりここのところは言葉遣いがちょっとまずいと思ってまた直す。でその方がどうもやっぱり良くなったようなことがたびたびあるんですよね。だからなんていうかと、そういう心を伝えるような作業の場合には、まあ、若干思い直すっていう時間を かけてもよろしいかと思うんですけど、いかがなんでしょう。
そうね、フラムのね、例えば一つのものを取り上げるのにね、最高のいいものを作り上げるっていう、それだけの問題でしょ、うんね、でもそれも時間短縮で作り上げた方がいいんでしょ。あ、本当はね、
そ
う
ですね、
そうでしょ、伸ばしたからいいんじゃないしね、うん、短い時間で早く作り上げた方が理想なのね。それで手紙出すんでもね、相手に早く自分の気持ち伝えるんだったら早く伝えた方がいいですよね、うん、ね、伝わってない間だけ相手逆のことを思うかもしれないですもんね。ね、でも全部やっぱりそうで、スピード化した方がいいですよ、全部ね、全てにおいてね、その方が早く効果がありますよね。
完全求めるんじゃなくても完全でもサッと出してし
まう。そうね、だからその後のカバーはありがとうございますでしてますね。ね、
うん、それがいいでしょうね。
ありがとうございますって唱えながらね、人にね、きついマイナスこと投げかけてもね、柔らかく伝わるのね。ね、カバーしてくださるね、みんなね、うん、手紙にちょっとつまらん言葉を書いたにしてもね、ありがとうございますって光が入ってるとね、相手にはそれ見えないよね、マイナス言葉がね、プラスの言葉だけを感じるようになるね。
ああ、なるほど。パソコンの電子メールでも同じことですね、はい、あって思ってもありがとうございますってことで。
そうです、だから少々ね、ミスでもいいんです、たくさん入っててもね、もう相手がちゃんと認めてくれたらね、いいとこだけを読んでくれるな。
それも速読ですか。
コロナ禍に願い通りに行きたいというのは、暴走年の作り人形なのですというふうに書いてあるんですが、ほとんどの方は自分の夢とか実現ですね、夢を実現したくて一生懸命いろんなことをしていると思うんです。その中に、まあ、いわゆるその自分の夢とか希望というのはあくまでもその低い番組の次元のレベルであって、いわゆるアメリカンドリームとかね、そういう成功法とかありますよね。そういうのもやはり小さな次元の中のものでしかないと思います。
本当そうだよ ね、 ね、もうすでに与えられてね、実現してるのをね、まだ見出してない、気づいてない状態ですよね。ほんで探し回るのね。だから思いの世界はね、思いの霧で全部隠されてしまうのね。あっても見えないよね。暗闇の中で探し回るような感じでね。握っててもわからんのね。ね。まだ他にあるように探し回るのね。だから思いっていうのは本当に、ね、目をくらますん
で、ここに来れたっていうことは、もうそういう思いを手放して、もうその命がけで神様全力できますかっていうことをこう試されてるというか、それが本当にあなたはできますかって問われてるというか、
いやいや、もうできる人しか来ないから。、ね、もう思いをもう完全にね、断ち切って捨て切ってね、もうそういうつまらん言い方もね、もう未来も全く捨て切ってね、これからも幸せ一筋にね、感謝一筋に生きるっていうのをするね、その確認のためのね、本当はもうすでに分かってるのよね、幸せの道は感謝一筋に分かっててね、ちょっと自信のない場合があるでしょ、ね、そういう場合にちょっと確認するとね、みんなそういう感謝一筋で幸せになっている姿をね、見せてもらうと、ね、自信がね、出てくるよね。あとは真っ白にね、感謝一つに生きるようになっていくからね。だからそういう確認のためにね、ここはね。
でもそれ腹に落として決心すれば。
もう腹に、ちゃんと落ちてるんだ。ね、これからね、思いに生きなさいって言われても絶対できない。ね、感謝一つの生き方が離れることはできないよね。逆にそれが苦痛になってくるね。ね、1億円あげるから思い通りに行きなさいって言うても分かるよね、感謝の方がいいって言うんだ。ね、うん、 だからもう感謝一つの生き方からもう絶対離れられないよね。
今の言葉なんですけど、ここに行きたいって思った自分があるんですけど、思ったんですね。いやーもう何万回もやってる方がいるし、その時に行きたいって思ったのもそれも暴走念の一つなんですよね。
もうね、思ったからって来れるとは限らないね。
あ、
来れてないよね、みんなね。思っただけじゃ来れないのね、
はい、
うん、神様がね、あ、この人は感謝がね、もうね、できるいろんな苦労も詰まってね、感謝に切り替える時期があってね、もうね、それが分かる自分になって確認のために必要だからっていうね、それで神様がずっとよこすね、思いできたんじゃないね。
思っても来れない人もたくさんいますから。
そうそうそうそうね、だから思いは無関係ね。
先生、それはあの思ったことは実現する、強く思ったら実現するという、まあ、願望実現法ということがですね、巷の、まあ、本にはいっぱい書いてある
んですけど、あるんですよね、はい、
それとはあの無関係、
無関係ね、だから思いは思いだけの実現ね。
ああ、そういう
こと、うん、思いで作る実現法でしょ、
うん、
ね、はい、でも感謝は神様の作ったものを受ける生き方ですよね、
うん、
ね、
うん、
全然違うのね、思いで作ったなんてつまらんもんだね。だから思い通りになってもね、ちょっとした小さいね、満足感ぐらいしか出てこないね。でもここへね、思い通りに行って思いで来れない、ここね、ここは光が強いからね、うん、思いを消してしまうから、うん、思いできたいと思って来れない、うん、ね、だから遠いとこから思っていこう思っても、ね、途中でね、消されたら来れなくなる。 U ターンじゃないです、 U ターン。ね、途中まではあそこ行ってみようかってね、ちょっとね、どんなとこか見に行こうかっていう思うよね、興味範囲でね、うん、ところがね、途中で消されてしまったらね、Uターンして帰ってしまう。だから来れた人はみんなね、神様のね、導き守りでね、必要だからね、確認意味でこう来させてもらってるよね。だからもうそういう時期になってるからね、みんなね。残念だから
。先生、そういえば前回ですね、あの朝4時に来ようと思った時に、朝1時ぐらいに電話かけてきた人がいて、来れませんっていう人がいたんですけど、そういう人はいい例ですよね。もう寝てる時間なのに、まあ、でも興奮して起きてましたからよかったんですけど、びっくりしてちょっとたまげたんですけど、来れないかったわけですね。そういう方思いは強かった、私よりも10倍ぐらい強かった方ですけど、来れなくなってしまった、もうその例ですね。
本当にね、
うん、消えてはいませんけど、
はい。
先生に対する質問っていうより、ちょっと皆さんどう考えてるかなっていうところの、あの多分皆さん持ってる人いるかもしれない、あのパワーカードって言いまして、あのありがとうございますが、10の難情こう書いてあるっていう、あの、まあ、カードを持って、まあ、僕も今日は持ってないんですけども、でそういうふうに考えたときに、ありがとうございますっていうこの例えばシールの中に、もう無限の無限のありがとうございますがもうすでにあるわけですよね。そういうふうに考えたときに、10の難情っていうふうに言ってしまったら、もう限界を作っちゃってるっていうことですよね。だからその辺、あの、まあ、率直なご意見っていうか、もし皆さん思っていることだ
ね、はい、どうです、皆さん意見をどうぞ。ご遠慮なく。
あれはですね、先生、私はまあちょっと、まあ、可愛らしいことをやってるんだから別に反感も全くなくて、あのカードは受け入れてるわけですけどね、まあ、考えてみたらですね、あのチベットになんか、長いお経を、まあ、何回も読むのは大変なんで、それを彫り込んだあの筒 筒を置いといて、それをふっと一回回したら一回読んだことになるんだという説がありまして、でそれを、まあ、とにかくじゃんじゃん回してる人がいるというのと同じ心理なのかなとちょっと思ったんですけど、それならそれで一応、まあ、心の休めにはなるかなと思うんですが。ありがとうございます。唱える代わりになるかどうかまではちょっと私もしかとは分かりません。
本当みんな涙ぐまし努力をされますね。ねえ、ありがとうございます。一言で済むこと。
すみません。そしたらその、はい、10の1億乗かなんか分かりませんけど、カード無限の無限のって書き換えたらいかがですか。
いや別にね、書いてもいいですけど、ありがとうございます一言に全部入ってますからね。ねえ、うん、ただね、あの細かくすると見えないでしょ。ね、見えないから、このね、それ分かってる人は分かるんですよね。ね、分からない人は何かなって思うでしょ。真っ黒だなって言わないでしょ。ね、だから意味に分かってもずっと分かった分だけのね、こう効果が出ますよね。だからその捉え方ってやっぱりね、感謝も無限の無限の段階ありますからね。それはそれでいいんです。いろんな生き方とって大丈夫ですね。いいですよね。順番にね、神様助けのね、たくさん受けていけばいいんでね。第1回でね、ありがとうございます、これだけ受けられんね、その回数多くね、こう込めといたら、それだけのね、倍数のね、力があるんだって思えば、それもプラスですよね。だからそれ別に言われじゃなくてね、どんどんいろんな方法でね、神様助けを受け入れる方法はあってもいいんですね。ただ、もっともっと深い意味が分かってくればね、ありがとうございます、一言でいいんですね。ね、形で何もなかったも大丈夫だよね。ね、まあ、そういう形でもお守りみたいな形で、ね、持たんでもね、うん、何もなしでありがとうございますでね、無限の効果現れますよね。それも一人一人自由ですからね、いろんな方法をね、自由自在にね、取れたらいいですよね。それね、
いいですか。僕もありがとうございますと考えてる人がですね、小諸にいらっしゃるんですけどね、もう家中、ここのこのありがとうございますの火でないぐらい、もうとにかく、炊飯器からもうあらゆるところにも張りまくってる方がいるんですけども、その方も本当にありがとうございますということの、にも浸水してる方なんです。その方がね、その多分そのパートだと思うんですけど、山井さんこれどうってことでいただいたんですけど、で結局僕がその時思ったのは、まあいろんな方からいろんな情報が入ってくるんですけど、ありがとうございますに対する、うん、それやっぱありがとうございます、これはもう最高と、まあ、これ以上のものも以上のものもないというかね、そういうのをこの波動的にも、あれだと、もう これ以上のものはないという、だからこれ以上のものはないのになおかつそういうカードが出てくることが、逆にその人間のなんていうか横着さだとか、なんかそれでこう現世利益を得ろうだとか、なんかむしろそういう思いのがあって、そういうものをまあ便宜的に作るという、んじゃないかなと思ったんです。だからむしろそのありがとうございますと、そしていっぱい貼ってあるそういう気持ちの方がなんか大事なような気がしたんですね。だからありがとうございますという唱えるということも、実はそんな省略しないで一生懸命心にこう刻みつけていくという、むしろそっちの方が大事なような気がしたんですね。だからなんかお守りに頼るとか、どうも人は何かに依頼するという、自分自身が心を込めてやることよりもそっちの方に依存しちゃうという、そういう癖があるんじゃないかな、ちょっと思ったんですね。だから本当に今おじさんがおっしゃったように、ありがとうございます一言でいいんじゃないかなと本当に思いますね。ございます。
ね、根本はね、神様と出会いをねするためなのね、神様を感じるためでしょ、ありがとうございますってね、ね、いろんなね 願いを叶えてもらうんじゃないですね。病気を治してもらうとかね、いろんないいことが出てくるのを願うことじゃないですね。そんな枝葉の小さいね、ね、つまらんことですよね。だからありがとうございますで神様を感じ取れるのが一番幸せですもんね。それだったらまともにね、ありがとうございますって神様と出会いをね、うん、その願う心でね、一回一回唱えた方がいいですもんね。
今のに付随して目で見るのと声に出すのと効果じゃないし、意味合いがその言葉に音声として出すという意味というのはかなり意味があるんでしょうか。
いやもうそれはもう必要に応じてね、自由自在でいいですね。だから、うん、どうしないとはないですね。ね、もう口に出せない人見てますよね。ね、文字に表せない人、目も見えない人もね、耳に聞こえない人もってあるのよね。でも心でありがとうございますを受け入れることできますよね。ね。だから心にありがとうございますってね、唱えて神さんのね、姿を受け入れるのが根本なんですね。もし肉体が消えてなくなっても、ね、意識、心は残りますよね。その心さえありがとうございますをね、受け入れたらね、神様を感じるよね。肉体とも関係ないよね。ね、だからその形はもうね、無関係って言っていいぐらいね、自由自在でいいですね。
今のに関連してなんですけど、先生の小冊子の中で、お祈りするときにはやっぱり服装だとか、はきちっとしてやっぱりこう望まなきゃいけないってみたいなこと書いてあった場所があったんですが、箇所が今年トイレの中とか食事してたりテレビ見てる時もなんか唱えてるんですけど、やっぱりそれは不謹慎ですけどね。やっぱりこう顔を洗って歯を磨いて服装を正して正座して、そういうこうふさわしい場所で唱える方が
ね、神様をね感じたい、悟り開きたいという人はね、もういろんなもう難行苦行でも何でもね一生懸命やろうとするでしょ、うんね、そういう人にとったらね、やっぱりね、もう一番楽な自然なね甘い生き方だとね受け入れないですよね。だからその最低限必要なね、神様と出会いに必要なその瞬間さってやったらね、そこで飛び込むんですよね。だからその姿勢をきちんと正してね、いい端然とね、真剣な声神様に向くっていうね、それだと受け入れてくれるのね。でそれ以上のこといらないよね、難局業も何もね。だから人に対していろんなね、方便の解き方があるのね。だからそういう生き方もね、無限の中の一つの生き方としてあるっていうね。うん、だから形は自由自在でいいんだよね。だからどんなね、厳しい瞬間な生き方のね、祈り方をしてもいいんですよ。その一つの生き方としてはね。だそれが全てじゃないね。いつも寝てるだけでも大丈夫。ね、寝てるだけでもありがとうないので必死に唱えてたらね、神様と出会えるんですよね。だから極端ですけどね、形にはとらわれない方がいいですね。
もうあと10分もないので、今度いろいろ聞きたいことと貴重な時間ですから
、ね、はい。
よく神様が人を試すというような話をがあるんですけれども、私は神様はもっと大きな存在で人間をそういうふうに試したりしないんじゃないかと思ってるんですけども、神様は人間を試すようなことがあるんでしょうか。
それはもうね、試してほしいっていうね、そういう気持ちでね、試してくださるっていう番組はまり込んだそうですよね。ありますよね。ないんじゃないしね。だから人の使う言葉のね番組全部揃えてくださってるよね。ない番組ないんですね。それはもう試す試されないとかね、そういうもうね言葉通りになるんですよね。神様そんなつまらない意味でね、試す姿をねいつも撮るからそんなことないですよね。でも試してほしいっていう人にはね、そういう番組用意とかないと。ね、そういう番組ちょっと用意してね、試す姿を見せてくれる番組があるんですよね。はい。
もう今まで必要なお話伺ってですね、ありがとうございますって、まあ一番いい 神様に近づいてですね、その番組を入っていくという話が、まあ、大体分かってきたような気もするんですが、あの先ほどの軸じゃないんですけど、こう外を横を見てみますとですね、今いろいろ問題が、まあ、環境問題と出てきてますので、そういった問題たくさんありますし、政治的な問題もたくさん、まあ、保険だなんだって騒いでますけど、まあ、一つは金をあげればですね、保険料をあげれば間に合うような話が出てますけど、実際の原因は医療費が高いことなんですよ。そういうことをお伝えされているような話がありますので、ね、そういうことはその瞬間の今の自分の立場から見て悪いことだと思うんですけど、まあ、大きな世界から見ればですね、もっと自分が大きなことを見ると、そんなものは何のことでもないのかもしれません、ね、ただよく自分がいくらこのありがとうございますで、今神様に近づいてますね、周りが全然こうそれと共鳴してないわけですね。それはどういうふうに結びついていければいいんでしょうかね。そういったたくさんそういった問題があるんですね。
ね、あのまあ例えばこのようにね、地球に住んでると、ね、まあ、60億あってね、一人一人自由があるんですよね。一人一人どの番組を現実化するかって違うんですよね。だから感謝を深めてる人はいい番組をね、このように現実化するのね。で、低い番組を選ぶ人もあるのね。それは同時に混在する状態で、ね、この一つのね、この世という一つのチャンネルが細かく分けると無限のチャンネルに分かれてるのね。ただこの世っていう一つのね、チャンネルの中だから影響し合えるのね。ね、だから低い番組を高い番組に変えたいという人にとってはね、こういろいろお手伝いしてね、いい番組に波長なお湯を助け合って、ね、現実にいいように、ね、変えていくお手伝いができますよね。ただマイナスの方がいいっていう人もあるのね、たまにはね。ね、そういう人たちはそういう人たちでね、この地球の中でもそういう世界にはまり込んでいくのね。強制的には変えることはできないね。だからいろんな姿を見せといて、その中でね、自分が選びたい番組を選んでいく勉強でもあるのね、この世はね。だから低い方を選びたい人はどんどん低くなっていくね。兄を言ってからも低いところを選んでいくね。だからそこも神様のね、大きい計らいの中に置かれてこの世っていうね、一つの番組もね。でもだんだんとね、ありがとうございますってね、感謝して最高表現現実化しようってね、したいという人が増えてるんですね。そういう時期になっているんですよね。
環境っていうか影響し合って、だんだん皆さんがその方向に行くというの
が、そうですね、はいね。ただ過去に見た番組のね、姿はもうね、相手にしない方がいいんですよね。チャンネルを切り替えることにね、力を注ぐ方がいいですよね。低い番組の中で変えようって、それは番組通りで絶対変わらないですから ね、番組上上げていい姿に変わるだけでね。だからマイナスをつかみすぎるのはあまり良くないですもん ね、プラスを持ってくる、下ろすっていう方がいいですよね。置き換えがいいんですよね、プラスの置き換えっていうね、はい。
個人的でまた申し訳ないんですけども、昨日遅くにですね、車でその峠を越えてきて、本当にここまでたどり着けるかというふうに思ってきたんですけども、先ほどの質問でですね、私はまあ思いが強くて、まあ、借金だらけだったということはよく認識したんですけども、ここまで来れたっていうことはチャンネルを切り替えることができたっていうふうにとっていいんです
ね。本体の自分とね、それで守護霊さんと守護神さんのね、救済の神様の働きとね、その現実の今の自分とね、もういろんな働きが総合してね、働くんですよね。だから必ずそういうね、チャンネル切り替え時期になって神様の大きい助けを受け入れる状態なんですね。だからスムーズにスッと来れるのね。途中でね、こう心配してきててもね、無関係にね、連れてきてもらえるのよね、これね。ね、だからもうちゃんとその自分が決めてるのね、大きい意味の自分がね、
私が決めたってことですか、はい、ね、ありがとうございます、
はい、感謝一つに、ねね、感謝一つにっていうのは自分が決めてるんですよ、本当はね。
申し訳ないと思います。小林正観さんの中の本の中でですね、ありがとう1億回言おうが バカ野郎とか言ったらチーンってなってリセットされるっていうところが出てたんですけど、なんかそれってすごく悲しいような感じがするんですけど、どうしても昔の癖があって、そういう思いがあるんですけど、先生の話聞いた時にこうスパイラルにこう行ってて、そこまで来た分は消えないみたいなふうに解釈してたんですけど、その辺はどうなんですか。もう100万回言ってもああって言ったらチーンってなるって言われたら、またそこからやっぱり1回から始めるんでしょうか。
いやこれ逆ですよね。ね、何億回マイナスのこと使ってもね、ありがとうございますって一言言ったらね、マイナスがチーンと消えるんです。
それではありがとうございます。
片目が悪い。
ありがとうございます。